バックスペース .fm 第9回。バックスペース .fm は1週間分のテック・ガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです。いろいろ思うところがあって試行錯誤していたのですが、ついにポッドキャストに対応しました。新しくなった http://backspace.fm のホームページのメニュー上部にあるフィードをクリックして RSS を購読していただければ、常に最新のエピソードを購読することができます。またホームページから MP3 ファイルを直接ダウンロードすることも可能なので、ダウンロードした MP3 ファイルをオフラインで聞くことも可能です。ぜひフィードを購読してください。
今週はスペシャルゲスト石谷さんに、
はい、ありがとうございます。
登場していただくので、
パチパチパチパチパチパチ、
まあまあ、あのブログとかいろいろもろもろやっております。であと最近はここ2、3年はなぜかカバンを作るようになって、去年はエバーノート版の、開く PC バッグのおかげで全米レビューも果たさせていただきました。何が嬉しいって、自分のキャリアに全米デビューって言葉を使えるっていう、このが楽しいよね。
おお今週のニュース、ニュースオブザウィーク、
1個目のネタは、単語が目に飛んできてすごい速度で文章を読めるようになるスピリッツっていう技術。これ、うん、このニュース見ました？
いや、ここで初めて知った、
うん、
あ、本当ですか。なんかこう、まあ、面白くて、なんかこうネットで文章など読んでいてもなかなかスラスラテンポよく文章が読めない経験をしている人が多いはずですがっていう話をしていて、うん、まあ、一般的に日常で言葉を話すスピードに比べて文章を目で追って読むスピードは遅くなってしまうっていうのが、まあ、常識なんですけど、その原因はやっぱりそのスクロールしているっていうか、文字をこう目で追っているっていう動作がやっぱり、う
ん、まあ遅いって話だよね。
遅いっていう話 で、でこのなんかスピリッツっていう技術は、あの、 なんていうんですかね、こう電光掲示板みたいに同じ場所に、まあ、英語の単語がこう同じ場所にババババババババッと出てきて、
スクロールしないティッカーみたいな感じ。
そうですね。でこれをなんかこれで読むと、まあ、すごいスピードで 1分あたり250ワードでも読めるとか。
1分？
あ、1分に250とか500とか。その今ギガ人のウェブサイトのネタなんですけど、今このページを見て
みると、それはそんな早いのかな。
どうなんですか。ただ確かに、まあ、読める気はするんですけど、これなんか本とか読むんじゃなくて、結局所詮電光掲示板で、
電光掲示板をよく見せる技術だよね。
そうそうそうそう、まさにそうですよね。だから
電光掲示板で文字がこう流れていっちゃうと、それ無理だよね。
うん、
うん、
なのでなんかすげえ速読技術が開発されたのかと思いきや、まあそうではないんです
けど、っていうかこれ高橋メソッドだよね。
あー、なるほど。高橋メソッドに関する説明をちょっと、うん、プレゼンの時 の、うん、資料の作り方ですよね。
要は一画面に少ない文字をドーンと見せた方が、実はそのスライドの枚数は多くなるんだけど、その 伝わるっていう話ですよね。
あの一文字単語ずつのスライドをいっぱい用意して次々次々ってめくっていくってやつ。
と違うんだろうと思う。まあまあ、これでも英語だからってのあるんだろう。
まあでもなんか面白いのは、この技術をなんかサムソンが Galaxy S5 とか Gear 2とかいうところで載せて搭載するみたいなことを言っていて、まあなんかこう特に Gear 2って多分あの スマートウォッチ系ですよね。
あ、なるほど。
だからそのノーティフィケーションで、
うん、ああ、まあ、
そのメールの内容とかを見せるのに、
それはいいかもね。
なんかティッカーでスクロールしてるんじゃなくて、このパターンでパパパって出すと読んでメールの内容が読めちゃうみたいなのは面白いんじゃないかなと。で
これ面白いと思ったのがこの13文字っていうところですよね、はい、
そうそうそう、
一度認識できるのに13文字で、全体を見通すために負荷の 80% が 使われてるとか。
それって結構速度学術みたいなものでもあって、僕一時期凝ってた時期があったんで、というか、かなり子供の時ですけど、とにかくこう、大量に読みたいわけですよ。そうすると、左目と右目で違うものを見ないと、スピードって上がらないんですよ。感覚的に言うと。実際にはまあそうしてないんだけど、だから、こっち側を読みながら、その次のシーケンスにも目配せをしておくと、すごい早く読めるんですよね。で、本当ね、スピードを出そうと思ったら、絶対縦の方がスピード出せます。要は横書き、横方向のことしかできてないんですよ。でも、縦書きって、こう追いながら横に目配せができるわけですよ。こう二軸で見ることができるから、縦書きって。絶対縦書きの方が早く読める。
まあ、そもそも視点の移動も縦の方が楽なのかな。
そう、楽々、う
ん。そんな感じはしますよね。
何その全体を把握するには横が絶対いいんですよ。
うん、
人間、なぜかというと人間というか動物の目は左右についてるから、パッと見て全体を把握するのは横の視野を使うんですけど、細かいものを見るためには今度は縦方向にします。だから、縦書きはその横方向の視野で、まあ、これから俺はどのぐらいのボリュームのものを読むかっていうのを把握しながら読み込めるんですよ。だから早く読める。
このヤフーもなんか13文字だっていうのは。
そうですね。昔は11だったよね、確か。
あ、そうなんですね。
確か。うん。いろいろレイアウトを変更した結果、まあ多分さすがに11文字は辛かったんだと思うんですよね。
そうですよね、書ける文章がさすがに限られる。そうそうそう、
だから、あの、なんだっけ、ヤフトピの、やっぱその、ここ見てると、まあ、日本語の素晴らしさと、その、略したこう表現をいかに考えるかっていうことに、すごく、
うん、
たけてるよね、この人たちはね。
うん、ヤフーのも、あの、ヤフトピの担当の人も、元新聞の整理部の。
僕らちょっと最近ちょいちょい話してるんですけど、このポイントはやっぱりスクロールに CPU を使ってるわけじゃないですか、目のスクロールで。僕ら松尾さんとも話してたのは、そのノイズキャンセルのヘッドオンをしたら集中力が上がるっていうのは、やっぱりその外部の雑音を打ち消すっていう、なんていうんですか、脳のノイ
ズキャンセル。あ、だからあれですよ、僕はあの例えばちょっと長めの記事とか、あと、それこそ Facebook のニュースフィードとかを早く読まなきゃいけないときは、スクロール使わないですよ。あの、スペースキーを使うんですよ。そうすると、一定の間隔でゴンゴンって動くじゃないですか。で、あれの方が絶対に負荷が少ないから、あれの方が絶対早く読めるんですよ。
じゃあ、もしかしてこの、少しウィンドウ幅を縦を縮めて、スペースでガンガン送っていくっていうのが。
同じかもしれない。同じじゃないけどね。動いたときにどこまで行くかが、なんか、よくわかんないっていうところに、こう脳の負荷がかかっちゃうわけなんですよね。
あ、そうか。どこまで読んだかがわからなくな
っちゃう。わかんなくなるから、俺どこから読み始めるんだっけっていうのがわかりにくくなるから、それで、自分が思ったところに次のこうアクションと見るポイントがパンパンパンって揃ってきてくれると、いけるわけですよ。だからほら、なんだっけ。行を変えるときに縦書きだと一文字落とす、
はい、
あれも多分同じことですよね。そのこっから始まるんだよっていうことが一目でわかるじゃない。
未来すぎやばい。あなたの脳機能を倍増オーバークロックさせるデバイス、フォーカスがついに鳥肌が止まらない。これバカグッズだと思ったんですけど。
はいはい、あ、これ見たけど軽くスルーしてたんですけど、うん、どういう記事ですか？
脳の能力をオーバークロックさせる、まあ、さっきの話に通ずるところはあるんですけれども、はいはい、それを電流で、脳に電流を流すことで、学習能力を2倍に増加させることが可能だと。
うん、やめましょうよ。本当に
さっきね、あの、速読するだけで疲れるのに、こういうことやったら脳焼けますよね。
焼ける焼ける焼ける。
で、オーバークロック熱出すんだから。 CPU 壊れちゃう。
でもなんか僕なんか自分の 幼児体験じゃないですけど、なんか似たようなことを子供の頃にやらされてて、
え
なんかそうそう、あんまり言ったことないんですけど、なんか僕色弱なんですよ。あの目、あの色がなんか緑がよく分かんないみたいな。それをなんかそれあんまりそれ生活に今時ってあんまりそれはあんまり言われないじゃないですか。でもなんか昔はそれで就職に不備があるとか、なんかそういうの親の時代はあったから、なんか親はちっちゃい頃それをすごい気にしてて、でなんかそれを治す病院みたいなのがなんか目白かなんかにあって、それになんか一時期毎週通わされたんだけど、まあ、結果から言うと全くそれ意味が多分なかったんですよ。なんかその詐欺療法じゃないけどなんかそういうやつだったんだけど、それって何をするかっていうと、なんか頭に電流ひたすら流すんですよ、こめかみとかに。なんかすっげえ痛くて、もうなんかちっちゃい頃トラウマだったんですけど、なんかそう本当にこういうデバイスでこめかみとか、あの眉間のところになんか変な低周波治療器みたいなやつつけられて、でひたすら1時間ぐらい電気を流して、その後にあの色盲テストみたいなやつあるじゃないですか、点々でこう、
はい、
点々点字で筋とか書いて
る、
あれを読まされてどうだみたいに言われて、でもあれだんだん良くなっていくような気がするんだけど、絶対だんだん記憶してるんですよ
慣れてきてる、
そうそうそう、そう慣れてきてるだけなんですよ、ね、でもなんかやるごとにちょっとずつ読めてるような気がするみたいな話になって、で一時結構通わされてた気がするんですけど、なんか1年ぐらい通ってたんじゃないかな、なんか多分結構なお金多分親は払ったんだ。
いや子供のね適応能力ってすごいから、小さい子のね、
でも全く効果がなかったからちょっとにわかに信じがたいですけどね。
でこれを実際に使ったっていうその石谷さんのお知り合いの方は
なんかもう無理だって言ってましたちょっと細かい話はやめますけど、はい、
こんなもん痛いとかいう話、
そうそう、こんなもんで要はね痛いらしいです
痛いでしょ、だから僕もだから本当痛かったんです。
9ボルトバッテリーから供給された2ミリアンペアの電流
結構きつい
な、リスクはほとんどないって書いてるけど痛いんじゃしょうがないんだよ
Google モジュール式携帯プロジェクトアラを2015年発売、最小構成50ドルからお好みで組み合わせ、なんかパーツ CPU とかディスプレイとか Wi-Fi とかあらゆるモジュールを、まあ、モジュール単位で販売して、それを組み上げて、まあ、自分好みのデバイスを作るみたいな。でもこれ確かにいいなっていうか、あの次世代感があるというか、レゴみたいに
フル機能いらないよねっていうのはあるよね。
とかその僕らだったらメモリーだけはもうアホみたいに追加したいみたいなのあるじゃない
ですか。あと分かんないけど、俺はいらないけどね、ほらあのじゃあなんかビデオ撮りたい人とかカメラモジュール3つ入れてくれとかね、うん、なんかそういうのだってあるかもしれない。
でね、やっぱりそのアップルみたいにその機種の種類を減らして、あのもうこれなんですか、ユーザーがその機種に合わせていくっていうやり方もあるけど、そうじゃなくて、まあ、比較的その Windows マシンとかも、うん、まあ、あと Android タブレットもそうですけども、あらゆるインチのディスプレイがあって、あらゆる組み合わせがあって、まあ、その中からユーザーが好みで選んでいくっていうやり方もあるけど、まあ、そっちはそっちで効率が悪いじゃない
ですか。そうですね。ああ、そっか。固定された仕様がないから認証はできないっていう。なるほど、なるほどね。
なんか、ここまでいきなり細分化しなくてもいいから、バッテリーとメモリーと CPU とみたいな、ストレージとバッテリーと CPU とぐらい、なんかそういう感じで、ちょっとずつやっていきゃいいんじゃないのっていう気がしましたけど。OS10 マーベリックスの 10.9.2 にアップデートが出て、フェイスタイムオーディオができるようになったよっていう話で、今週 10.9.2 が出ましたよね。皆さん上げましたか？
上がりました。はい。
今使ってるマシンも上げてありますね。まあまあ、いろいろ問題があるからっていうのもあるんでしょうけど。はいはい。
フェイスタイムオーディオ、地味にすごいですよね。
うちは、結構子供と、あれですよ、フェイスタイムやりますよ。
フェイスタイムってもともとビデオチャット用のアプリだったのが、うんうんうん、音声専用でフェイスタイムを使うと、その代わり音声のクオリティとか遅延がすごい少なくて、ものすごい高音質の電話ができるよっていう機能が入ったやつが、まあ、それが Mac とも通話できるようになったっていう話なんですけど、結構この音声の質が上がるだけですごい、なんていうんですか、快適というか世界が変わるっていうので、僕は感動してるんですけど。
他の IP 電話と比べてどうなんですか？
いや、全然桁違いにいいと思いますよ。なんかね、電話をいっぱい使いたくなるっていう感じ。10.9.2 にしたら、逆にエアプレイでミラーリングできなくなった
とかね、なんかいろいろ出てます。あと僕は平気だったけど、失敗してる人っていうのもそこそこ出てるみたいですよ。
気をつけてくださいと言いつつ、まあ魅力的なアップデートにはなってます。次のネタは、仮想通貨ビットコインに関する史上最大の事件トップ6みたいな、まあ、ビットコイン、ここに来てなんか日本で結構祭り状態、
まあ、っていうか、あの手のやつがね、報道されると、とりあえず僕の周りでも何人も言われたんですけど、普段そういうことから言われない親とかに、あんたは買ってないでしょうねって言われるっていう
悪いことしてるんでしょう
みたいな。そうそうそうそう。
疑いがかけられる。
そう。
僕的には、ちょっとビットコイン買おうかなと思ってたんですよ。理由は単に、海外送金をしたかっただけで、別にコインを貯めたかったわけじゃなくて、
結構日本から。なんかね、僕が違和感あるのは、ビットコインだけが悪いわけじゃないじゃない。だっていうか、だってそもそも通貨ってのはさ、仮想のものなわけであってさ、要はニクソンショック以降の通貨っていうのは全部さ、信用だけじゃない。全ての通貨が。だから、ビットコインだけが、なんか、ビットコインという存在そのものを、これを理由に否定するのは僕はおかしいと思うんですよね。
そうそう。だから結局、いつものパターンでメディアがこの手の情報をネタ式で取り上げると、これだって別にマントコックスがどちらかっていうと、そのセキュリティが甘かった。
そうそうそう。ただそれだけじゃない。
で、だから銀行屋さんの銀行なのに、全く銀行に防犯設備がなくて。
そう。
なんか金庫に鍵かけずに。
だって銀行強盗が入ったって、銀行というシステムそのものが悪いわけではないじゃない。
うん。とか、お金自体、紙幣という意味ではよっぽど、紙幣の方がアナログというか、ローテクですから、
ね。じゃあ株ってどうなのみたいな話にもなっちゃうわけじゃない？なんか別に、なんか、これだけを揶揄するのは、なんか、よくわかんない。ただ僕はよくわかんないから手を出さないっていうだけで。
いや、僕は、そうだから、貯める気はなかったんだけど、単にこう、送金手数料稼ぐために、安くするために使おうかなってまさに思ってたら、言ってるそばからこんな事件が起きたから危ねえって思った時なんですよ。
だってこれがダメなら、まあ、だってアマゾンポイントとかさ、それこそマイルとかさねえって思っちゃうわけですよ、どうしても。
日テレがフルを買う理由、フルーが日本事業を売る理由。これも結構大きめなネタというか、やっぱりよく言われてるのは、やっぱりツタヤ強いっていう。
あと、この記事にも書いてあるけど、その DBO が意外とね、獲得してて、他のキャリアの端末からでも DBO でってもう見れるので、そうするとまあなんかこう単独でやるのも限界があるみたいなところはまああったんじゃないですか。
これ D ビデオもウーラもソフトバンクのウーラもこれどっちでも ABEX ですよね。
そう。
ABEX が意外なところでこう。
いや、ABEX はね、ABEX はいい、ちゃんと仕事してますよ。
どっちも音楽はもうあれだけど、もうビデオの方がメインになってきてる。
そう。これは本当 ABEX いい仕事してるんですよ。僕らは 割と記憶に新しいというか鮮明に覚えてると思うんですけど、このタイムワーナーが動くとこの業界はしばらくこうくっついたり離れたりでぐちゃぐちゃになるっていう状況がまたここから何年か続くんじゃないですかね。やっぱタイムワーナーが一番資産を持ってるから、そのあそこが動き始めるとみんながそれに引きずられてガチャガチャガチャガチャ始まるっていうのをあの AOL の頃に僕ら見たじゃないですか。あれの繰り返しがまたあるんじゃないですかね。だから結局ね、そのコンテンツって急に増えないから、コンテンツホルダー決まってるんで、それの奪い合いですよね。まあ、ただ一個だけ言えることは、これでなんかあると、これで日テレに買われたからだよっていう文句が言われやすくなってしまうっていうのね。日テレが買うからみたいなことが言われやすくなってしまうのはね、まあまあ、しょうがないですよね。
あ、これは僕の好きなブログの一つ、ひとりブログさんの iPhone5S のバーストモードで撮影した写真から手ぶれが一番少ない写真を簡単に選ぶ方法っていうのが、まあ、小ネタ的に
まあ小ネタなんだけど、あのあれだよね、転送しなきゃいけないっていう時点で簡単ではないだろうってどうしても思っちゃうけど
選ぶことが簡単である。
そうそうそうそう。
で、あの結論は一番ファイル容量が大きい写真が、まあ、一番手ぶれが少ない、まあ、データが一番大きいっていうことなんです。
そうそうそう。
なので、まあそう、取り出す手間はありますけど、選択する手間は一番ファイルサイズでかいやつ選んどけば間違いがないよっていう。次のネタ、GitHub がハックし放題なテキストエディター、Atom ベータ版をリリース。
騒ぎになってたのは。
これは、僕の今週の中ではある意味一番でかいネタぐらいで、まあ、GitHub っていうのは、まあ、デベロッパーなら御用を立つというか、まあ、Git っていうソースコードを管理する、まあ、ウェブサービスなんですけど、もう GitHub そもそも知らねえやつはエンジニアじゃないぐらいの勢いになってますけど、
僕も先月ぐらいにいよいよ関連してアカウント取りましたからね。
まあ、そうそう。で、GitHub 自体がもともとそのプログラマーのためのポータルだったのが、だいぶプログラマーっていう枠を超え始めてる
んですよ。うん、超えてる。いや、っていうか、だからその、プログラマーがやってる、その、プロジェクト管理であったりとか、なんかその進め方っていうのが、ものすごく洗練されてるから、それを使わない手はないんだよね。
確かに、ね、非エンジニアでもってことですよね。
そうそうなん、そうなん、そうなんです。
データの管理とか、そうそうそう、その、バージョンというかその更新履歴の管理とかっていうもの、
そうそうそう、だ
からなんか編集者とライターのなんか そのやり取りに GitHub 使うっていう話がありますよね、うん、
あるあるある、ありますよ。だから最終的な納品物が例えばプログラムでないにしても EPUB だったりとか、HTML だったりした場合には GitHub 使った方がいいに決まってるんですよ、
うん、それは本当原稿を書くんだったら GitHub だと
思いますよ。ただね、やっぱりプログラムを普段やらないものにとってはやっぱりオーバースペックではあるので、こうなかなかこう最初の一歩が難しいって話。
GitHub 用 その非エンジニア向けの簡単シェルみたいのがあればいい。
そうそうそう、だから
いや GitHub 自体がそういう GitHub クライアントも出してるんですよ。でそれはかなり洗練はされてますけど、ただそもそもそのソースコード管理のシステムって結構ややこしいんですよね。
Git の考え方自体がね。
Git はそう、その中でもさらに、まあ、一番こう機能も多くて、何でもできるけど、まあ難しいので。
なかなかあったね。そこまで使い込まなくてもいいんだけども、とりあえず、GitHub の、その最低限のところが使える、その文系のための GitHub 本が求められてますよ。
それ下井さん書けばいいじゃないですか。
下井さん書くしかないんじゃないですか。自分で自分に呼び水。
そんな時間はないんだよ。
いや、
時間のない人のための、
うん、
本。
第一人者になれますよ。
それを GitHub で書くっていうね。
誰かパートナーお願いします。あ、じゃあドリキンがパートナーに。
あ、じゃあ、アドバイスしましょうか。GitHub がついにテキストエディターの開発に手を加えてたというか、実は6年も前からこれをやっていたっていうことがすごいんですけど、 これはね、なんか、まあ、会社のオフィスでも結構話題になって、しかもこれ招待制なんですよね、このダウンロードが。で、1人招待されるとその人が3人招待できてみたいな、そのよくあるあのネズミ公式なあのパブリッシュベータ公開なんで、なんかオフィスでも招待くれくれくれみたいな久々に招待くれ祭り
が。なるほど。
で、 UI も好きに書き換えたり機能変えたりとか。これすごいのはデベロッパーの人だと分かると思うんですけど、エディターなのにあのコマンドオプション i とかで web インスペクターというデバッグツールを出すコマンドショートカットを押すとおもむろにそれが出てくるんです。GitHub このまま行くと GitHub OS ぐらい作りそうです、ね。Chrome がもう気づいたら34が出たと。で、まあ、レスポンシブイメージズと、まあ、アンプリフィックスドウェブオーディオ対応。レティナ対応の画像とかって今大変じゃないですか。あのブラウザ、あのブログとかにいい加減僕らもレティナ画像とかのフリック貼りたいんですけど、あれって今ってなんかレティナ対応に しようとすると一回標準のやつ読み込んで、あブラウザーがこれレティナだからもう一回でかい画像読み込んでとか、それかもしくはレティナだろうがレティナじゃない人だろうが超でかい画像を読み込むだとか、そういうなんかいろいろなんかみんながハッピーにはなれないソリューションしかなくてコストが高いんですけど、ついにこの最新のクロンベータはイメージタグに今までソースって書いてたところにソースセットっていうのが書けるようになって、そこにレティナならこの画像、レティナじゃなければこの画像とか、あと端末の画面の幅が、ね、iPhone みたいに狭いやつだったらこの写真とか、そういうデバイス単位とかの画像が複数書けるようになった。でもこれは素晴らしいなと、純粋にもう一番求められている、今一番求められている。
だからね、レスポンシブが流行りであれはあるんだけど、そのレスポンシブにするのはいいんだけど、でも違うじゃん、うん、やっぱりブラウザーで見てるのとね、スマホで見てるのって絶対レイアウト変わるべきだと思うから、なんかレスポンシブはやっぱりその通過点であってほしいなというのは正直思いますよね。
その今の技術でやるとレスポンシブにしたことによって何かしらみんなペナルティーを取らないといけないんですよ。
そうそうそう。そうですよ。
それはちょっと全員があまり嬉しくない。
まあ、作る方が楽になれるだけで。
そうそうそうそうそうそう。そう、大きなメリットはあるんですよ、そこしかないですよね。うん。日本だともう3月なので、311関連のものがいくつか出てるんですが、来週から、Google ですね、Google がヒルズで未来への記憶っていうので、まあ、パーソンファインダー、ストリートビューもろもろ、その、ね、あの311のこれまでの震災と違ったのが、とにかくデータが死ぬほどあるっていうのが一番大きな差なので、それをまあまあ、どうやってきたのか、どう見せていくのかで、あと今年3年目なので、やっぱり今年何をやるかでこの後どれだけ震災というものが風化してしまうっていうところの、まあ、なんだろう、ある意味戦いですけど、やっぱその3年目ってすごい大事なの で、まあまあ、あの Google はちゃんとこういうこともやってまあまあいいなという話で、5日からかな、だから1週間ぐらいやってるんで、まあ、都内にいる人であれば結構夜の時間帯にも設定されてたりするので、まあ、どっか一コマぐらいはいけるんじゃないかというか、
はい、パリミキと世界カメラ開発者がタッグ、雰囲気メガネ、モバイルワールドコングレス2014で発表されたもので、イヤマス情報科学芸術大学の赤松先生が多分プロジェクトリーダーになって、でそことあのパリミキと、組んで、ウェアラブルデバイス、ただし、うん、これにはディスプレイもカメラもないという。じゃあどうやって情報伝達するかというと、 中に搭載されている6個の LED とスピーカーと、うん、あと振動かな、うん、でノーティフィケーションをやるためのデバイスと、
うんうん、
でこれ結構実用的なんじゃないかという話でじわじわみんな話題にしてますね。
僕がとにかく懸念するのはあの目のそばにこんなに大量の LED を配置して目にとって大丈夫なのっていうのはもうとにかくあの赤よりも青がやばいらしいんですよ。うん、だってまあまあ軽くレーザーじゃないですか LED って。うん、大丈夫なのっていうのがもうとにかく心配ですね。いやっていうかね、上げられない設定にしておかないとやばいですよ。
でも昼間の外とかだとやっぱりある程度明るくないと
気づけないじゃん、うん、とは思うんですけど、でも要はこれほら例のピカチュウ問題みたいな話なので、うん、やっぱり明らかに基本的に LED ってあの裸の状態で目で見ちゃいけないものなので、うん、だからそれをこんなに目の近くに配置して大丈夫なのかって、そのとにかくそれが心配。うん、だってそういうことが理由でこういうものにケチがつくのって一番つまんないじゃないですか。うん、だからそこだけは本当配慮してほしいなと思って。
これで一人でも転換とか起きた
ら、うん、そう、もう終了ですよ。もうこのジャンルが死ぬので、うん、
タイトル世界カメラ開発者って言っていてテレパシーのことかと一緒に言ったら
そうではない。
そう、あのトンチドットを最初やった2人なんですよね。で赤松さんが、うん、あの CTO で、で、うん、世界カメラ のコンセプトは、まあ、井口さんですけど、その実装部分とかアイデアのところは赤松さんだったんで、うん、まあ、その2人がそれぞれ別ジャンルのウェアラブルメガネデバイスをやってるっていうところが面白いなと、
うん、
でそれぞれ逆方向なんですよね、
うん、
そうですね、
うん、まあでも LED っていうか普通にスピーカーとかっていうかちょっと音が流れるだけでもいいんじゃんっていう気もしますけど、
でアンビエントなその情報を伝える、アンビエントに伝えるっていうところ
で、
アート的に言うとその例えばあの音楽やるときにあのビートを LED に合わせて自分で演奏するとか、クリック代わりにやるとか、観客に見せたりとか、そういうこともできるかなっていう。でそこの、まあ、どういうふうにノーティフィケーションするかっていうことを SDK を出すらしいので、他のいろいろな利用の仕方はあるかなと。
なるほどなるほど。
ダイブアップスラボっていう、これ年に1回ぐらいしかやってないんですけど、で去年も同じようなことをやって、でそれに僕はバンドとして出演したんですよ。で iPad のガレージバンドを使ったバンド、でみんなでやってみましょうっていう番組で、今年も同じようなことをやる、はい、でこれがですね、まあ、いろんなタレントさんとかお笑い あの芸人さんとかが、バンドを組んで、音楽 その経験とかあんまりないような人たちもその場で、バンドを組んで、まあ、プロみたいに弾きましょうという
ものです、はい、
で昨日その2回目の収録かなに行ってきて、
はい、
でまあ、その芸人さんとあの僕ら3人で合わせて4人があのリハーサルやったんですよね、
はいはい、
でそのリハーサルどういうところでやったかというと、あのテーブルを2つ合わせてまるで会議のように、で、
はい、
で iPad を4台置いてそれぞれ練習するというとても異様な練習風景だったんです。それでも1時間ぐらいでなんか曲ができて、で全然ギターの経験ないような人はリードギターをやったりとかもできたん でそれが4月1日に放映されますというお話です。
お、え松尾さんももちろんじゃ出るんです
ね。出て演奏して歌も歌っちゃうという
。おおすごいな。
じゃあバックスペース FM はもう全国区と言っていいんです
いやこれ世界区じゃないですか
世界区かそうか、先に世界行く
か学研大人の科学というところから歌うキーボードポケットミクっていうのが出るんですよ。
はい、
知ってますか。
いや、あの学研大人の科学は知ってますけど、まあ、ついにミクが登場する、
うん、
で初音ミク実体化への情熱展っていうのを、はい、明治大学の図書館でやってまして、でそこにこの初期ロット版が土曜日に金曜日かなに展示されたんで、そこに行ってきてて、記事を今書いているところです。でこれどういうものかというと、
はい、
あのヤマハのボーカロイド音源チップで NSX1 っていうのがあるんです、
はい、
でそれはワンチップにボーカロイドのエンジンと、あと音源が乗って、それを組み込んだセミクとかボーカロイドって基本的にソフトウェア音源なん で、うん、でパソコンとかあのまあ CPU のあるものプログラムの上で動かすんですけれども、これはそのハードウェアだけでできる、まさにセミクが楽器になったと。セミクに関してはそのキャラクターというふうに捉える人たちと、これはあくまでも楽器だっていうふうな議論がこうずっと続いててで音楽やってる人は、あ初音ミクはあくまでも楽器だよと、いやこれはキャラで、
いやっていうか両方ですよね
実際そうなんですけどね、
松尾さん的には
両方だからここまで広がったんですよね。
いや両方ですよ、
うん、本当両方だと思う。
ただ歌だけ聴いてればそれはあくまでも機械とは思わないから、でこれは電池駆動でハガキサイズのスタイラスを使うとちゃんと歌声も、あと歌詞もこの中に5種類ストックできるん で、
うん、
でそこの歌詞も USB 経由で入れられるという、
うん、
でこれに関してはですねちょっとまだ言えないんですけど、
うん、
あの大人の科学でいろいろな改造とかこれまでやってきた経緯があるんで、さまざまなカスタマイズが可能だという。
そっか、これなんかに似てるなと思って、これポメラですね。
ポメラ。
ポメラだこれ。ポメラっぽいんだよ。何かにすごく似てるなと思って。
この USB 端子を使ったらじゃあ普通に PC ともデータやり取りできるんですか。
できますね。あの USB を使ってミディキーボードをつけられる。
うん。うん、
外部鍵盤で初音ミクの。メロディーを奏でたりとかもできる。
これ使いこなしてすごいもの作ってくれる人とか出てきそうですね。
うん。多分ね、女子中学生とか女子小学生とか、うん、初音ミクのファン層のメインの人たちが、あの普通 の、 あのボーカロイドのプログラムだと1万5000とかするじゃないですか、
うん、
でさらに、うん、あの DAW のソフトとか買わなくちゃいけないから、うん、敷居が高いし、パソコン持ってない人が子供たちとかもいるだろうし、でもこれだったら5000円で買えちゃうんで、
うん、
お小遣いプラスアルファで初音ミクの声が手に入ると、うん、でそういう人がボカロ P になれるプロデューサーになって、あの楽曲を投稿したりするようにできるようになるかもしれないっていう、
うん、
まあここでかなり変わってくるんじゃないかなと。これもあの同じボーカロイドチップを使った別実装という感じですね。これが、エレクトロニカとかダンサブルなあのループミュージックを作るためのボーカロイドガジェット楽器の今開発中らしくて、ボーカループ、
ボーカロイド、ボーカロイド内蔵ループシーケンサー、電極型新しい音系ガジェットブーボーカループ。
これがですね、その NSX1 を使ったあのボーカロイドキーボードっていうのを昔、開発してた人たちがいて、ニコニコ動画の、人気になったり、あと、展示したりとかいうのを僕も記事にしたことがあるんですけれども、それに関わってた人たちがまあ、これをやっていると。
これいいな、僕これの方がグッとくるな。
これとさっきのミクとの違いは、
ミクの方はキーボードでやるんですけれども、これはメロディー、メロディーの部分というのは特にない感じです、
うん、
ただリアルタイム
で
文字入力ができるっぽい、
ね、そうそうそう、
で前その初期型の ボーカロイドキーボードっていうのは左手で音素を選んで右手で鍵盤でメロディを弾くっていう、両方やるのかなり訓練が必要だったんですけれども、これはその左手の方に多分特化したような感じ。
やっぱりね、つまみに勝るインターフェースないからね。
そう、つまみスイッチですよ。いや、
本当本当、つまみスイッチはね最速なので、やっぱり、
コルグとかすごいよく分かってて、
分かってますよね、本当。
今週のネタ、今週のゲスト、見たいもん特集です。パチパチパチパチ。
ということで、はい、大変お待たせしました。
もともと松尾さんからそのライフトライスの話を聞きたいとかっていうのがやっぱり今日のあれのきっかけになってるので、まあ、最後その話に行くようにな感じで話したいと思うんですが、はいはい、結構ちょこちょこ、まあ、なんだかんだだって、ここのところいろんなところで話をされてると思うんですけど、実は、割と今みたいな感じになって、ざっくり10年。みんな大体、そのブログとかが始まったのはやっぱり2004年ぐらいで、でソーシャル含めて、今みたいな環境がなんとなく出来上がったのが、まあ、ミキシムね、2004年だから、ざっくり10年経ったんです。で、で、そろそろなんかこう、振り返りモードは一部発動してもいいかなっていうのはずっと思ってて、そしたらインターネットアーカイブが過去のやつを全部無料公開っていう、これ素晴らしいな、紹介せざるを得ないと。インターネットアーカイブ、いい仕事。
っていうと。はい、石谷さんブログの、インターネットのこの10年を考える最高のアーカイブ、インターネット白書が無料公開。
これまた面白いのが、こうツイートは5個なんだけど、ポケットに26個入ってるって、こう、みんな後で見ようっていうね。そういう傾向が出てきて、最近それが面白いですね。はい。それから、あと、はい、さっき言ってた謝罪ネタなんですが、
はい、
開くPC バック関連で、結構長めのインタビューが。
開くPC バックのインタビュー記事に本掲載。そしてやっと発送できましたのお知らせ。
はい。で、ちょっと長めのインタビューを久しぶりに、ライフハッカーとルーミー、まあ同じ会社の違う、媒体ですけど、両方出してもらって、で、実はこれ、その、ちょい前だったんですよ、インタビュー自体は。
はい。
で、待ってもらったのには理由があって、去年の10月に発売した開く PC バック、うん、1回しか発送できてないんです。そうです。だって要は10月に年末商戦を乗り切るつもりで作ったものが10日でなくなっちゃった、
はい、
一番待ってる人は去年の11月から待ってる。
あ、そうなんだ。じゃあガンガン売れてても実は手には届いてなかったんです。
4ヶ月待ち。
それはひどい。それはいいですか。売るってもんじゃねえっていう。
そうそうそう。で、それも実はもうなくて、今注文していただくと4月末っていう。
なんと。
はい、そんな売れてるってことですね。
大変ご迷惑をかけ続けております。という謝罪をしたかった。
これ単純に需要が多いっていうこと？
もあるし、あと、ま、単純に言って消費税とかもろもろのせいで工場が混んでるんですよね。欲しいんですけどって言われるんですけど、僕が言えることは、とにかく予約をしてくださいっていうことしか、僕も手元に自分の1個しかないので、はい、ということしか申し上げられないです。
わかりました。ということで、はい、まあ、ともあれ、欲しい人は早く買わなければ、先には進めないということです
ね。はい、そうですね。はい。よろしくお願いします。はい。で、あと、割と基本、カメラネタの話が多いんですけど、
はい、
今年の CB プラス、実はあんまり目玉なかったんですよ、正直。
あ、そうなんですね。
うん。例えば、じゃあ、ニコン、キャノンで一眼で新しいのあったかっていうと、ないし、
うん。
うん、で、去年、プリンタスも OMD の新しいのは出てはいるものの、その、OMD が出た時ほどのインパクトがあるわけでは、
うん。
うん、とかいう感じではあったのと、あと、 般公開2日目が雪で中止っていう、こう、うん、前代未聞のことも起こりつつ。
ですよね。
とか、うん、とかいう感じだったんですけど、まあ、その中でも、新しいやつで言うと、やっぱ、シグマの DP にすごく注目が。
CP、一個一個行くと、シグマ DP クワトロシリーズのデザインの源流は、ディーター・ラムスにありっていう。
これですね。うん、これは、あの、山木さん、あの社長の山、シグマの社長の山木さんの、まあ、講演の後にちょっとお話しさせるいただく時間があったので聞いてみたら、うん、ディーター・ラムスって、あの、要は昔の、ブラウンのデザインをしてた人で、よくその最近のアップルデザインの元ネタはこの人っていうことで紹介される人ですね。
ジョナサン・アイブのアイデア元っていう。
そう、アイデア元って言われてる人なんですよ。で、やっぱりその山口さん、ディーター・ラムスのすごくファンで、
はい、
新しくやっぱ DP をもう一回やり直すにあたって、やっぱり形がちゃんと機能を表している。そのデザインに今踏み込みたかったみたいな話を。で、やっと僕がこう DP に長年思ってた、こう、謎が解けたんですけど、僕はなんか DP6 かな ?2 世代前、
はい、
を使ってて、まあよく言われるその DP ってハマった時にはすごくいい絵が撮れてとか、うんうんってとりあえず置いておいて、その次の今の DP1、DP シリーズのメリルシリーズが出た時に、結局買わなかった理由ってやっぱそこで、形が変わってないんですよね。で、やっぱ DP ってすごく特殊なカメラではあるから、この形状だと困ることがやっぱりあるんですよね。で、そこにやっぱ踏み込んでくれたっていうので、まあまあ今回はやる気満々。やっぱね、あと持った感じがすごくいいんですよ。
そう、なんか僕的にちょっと若干こう釈然としないのは、 DP メリルが出た時、下谷さん全然全くこう静観してたのに、今回すごいクワトロになったらクワトロクワトロ言ってるじゃないですか。
そう
なんだよ、まあ、この僕のメリルユーザーとしてい
や、だから僕はそれの前のやつを使ってたから、
はいはい、
まあ、正直言ってメリルは想像の範疇なんですよ。そうすると何が変わらない部分もまあ想像がついちゃうから、
はい、
そうで、もちろんね、いじってはいるから、いじった上でのっていうことですけど、
やっぱりそんなにこのデザイン触ってみて、実際に
もう全然違う。だから結局 DP のこのカメラって片手で絶対に持っちゃダメなカメラなんで、でも今までの DP シリーズって片手で撮れちゃうんだよね。だってそこに大きな問題があったんだよね。
両手持ち前提なんだ、これは。
もう両手持ちじゃないとまともに持てない。で、形状的にも、これ、普通のカメラって絶対、この液晶側って、普通フラットじゃないですか。これね、後ろに出てるんです。で、これはその持たせるためなんですけど、これが後ろにあることで、自然にこのレンズを掴む手が前にスッと出るんですよ。で、この持った感じがすごくいい。ということは、今まで DP シリーズに問題だった、この、よく撮れたと思ったら結局ブレてたとか、なんかいろんな問題が、三脚を持っていかなくても、こう、自動的に人を三脚化するデザインになって
。まあ、そうですね。メリルはなんか三脚使う前提みたいなところ若干あります、ね、
そうそう、あるでしょ、で、それってやっぱちょっとおかしいなと思う。
必ず安定して持ち方ができるようなデザインになってる。
そうなんです。
僕は
まあ、
はい、
まあ、もちろんだから CP プラスはまだまだ発売はこれ先なので、多分アルファ版ぐらいだと思うんだけど、まあそれでもやっぱり液晶でパッと見た範囲でしかないけど、やっぱり、今までほら、人のスナップとかはまあ実質不可能だったじゃないですか。
そうですね。
それが、CP プラスみたいなこういう場所でも、割と撮れて、天神の人はちょっと撮らせてもらったけど、液晶で見た限りでは、全然その DP の味が手持ち撮影でもどうやら出せそうっていう予感があるので、まあ、これはいくかなという。最終的にやっぱカメラって手に持つものなので、手に持ってその これは長く使いたいっていう気持ちにこうスイッチが入らないカメラは、やっぱ買いたくないわけですよ。
重さ的にはどうなんですか？
重くはない。いや、重さはそんなに重くないですよ。あの、大きさから思うほどは重くない。はい。で、あと話題になったのが、もう一個話題になったのが、富士の XT1 で、これはずっと富士がやってる X シリーズの今のところの頂点。
もう一個のです。ブログに今、記事が変わってる、富士ブース XT1 はずっと触っていたいデジカメ。あとずっと撮っていたい感じのモデルさんは、竹下明さん
でした。ですね。はい、はい記事。これが、それも実はその今の話の延長線上にあって、これ撮っててすっごい気持ちいいんですよ、このカメラ。で、理由はいろいろあって、まずこのつまみ系がねすごくしっかりしてるっていうのと、重さのバランスがいいのと、あと今まで富士系のやつって、X シリーズとかいろいろあったけど、全部、EVF の出来はいいんだけど、レンズの軸線上にはなかったんですよ、今までのやつ。レンズの光軸上になかったの、ね。それが、T1 は光軸上に来て、
なんか
多分真上にあって、今普通に売ってるデジカメの中だと多分最上位ぐらいに見やすい EVF だ。あの、大きいし明るいし、あと遅くない。反応が早い。すごく使いやすくて、でしかもまたこのブースにいたこのお姉さんが、えらくこう気持ちよく撮らせてくれる人で、というか半分このお姉さんに騙されてるんじゃないかっていう気も若干してるんだけど、でもね、CP プラスで撮ってて、この人が一番良かったって言ってる人、他にも、ね、やっぱ何人かいて、あのなんかね、こう、こっちの意図をが見透かされてるみたいな目線の繰り方をするんですよ。そうすると、って撮っちゃうっていう。
このそうそう、さっきの、DP2 クワトロのところでもちょっと聞きたかったんですけど、個人的には、メリルにしてもクワトロにしても、あのファインダーが欲しいんですよね、やっぱり。
それは分かります。
あのカメラはファインダーで撮るカメラなんじゃないかなという気もしていて。
まあまあ分かります、言いたいことは。
でしかもファインダーで覗けばもっとあの固定されるじゃないですか。なので、
まあだから、まあまあ出てみないとわかんないですけど、あのほら、いわゆるこういう上にくっつけられるやつあるじゃないですか、
はいはい、
まああれでもいいのかな。だってどうせ価格は変わらないわけだし、DP だったら、
そういう意味ではちょっとこの XT1、 あとそのこうもう一個別にとして質問したいのは、その今回、まあ、僕らがそういうのが好きなのか、 CP プラス的にネタが偏ってるのかが分かんないんですけど、うんうん、そのシグマにしてもこの富士にしても、どちらかっていうとその変わり種というか、シグマもこの富士もどっちもこのセンサーが特殊だったりするじゃないですか。
そうですね。
で、
まあ一個の問題は、これはなんかそもそもの話になっちゃうんだけど、で仮にじゃあキヤノン、ニコンをトップメーカー2社としますよね。そうすると残念ながら今製品サイクルは CP プラスに合わせられてないんですよ。
じゃあやっぱり、別に、僕らが偏って見てるっていうよりも、やっぱりそのたまたま今回の CP プラスのタイミングでは、富士とかシグマの、まあ、ネタが
そうちょうど、まあまあ、合ってたってこと。そうだって、昨日だか一昨日ぐらいですよね、この新しいD4S、はい、だってあれだって本来は CP プラスで発表されておかしくないんだけど、今残念ながらその製品サイクルとその発表の場っていうことでいうと、 CP プラスはちょっとまああれからすれば2番目のという感じになって、でこのあとフォトキナがあるんで、多分大メーカーさんはフォトキナにタイミングを合わせてると思う。
ああ、そういうことなんだ。
そういうことだと思います。あの 4K の、ハンディカムはソニーもだからなんだっけ、アルファの発表とかは CP プラスに合わせられてないわけですよ、だからある意味もうある程度分かっちゃってる話で、その中で言うと、あってだな、この 4K のハンディカムで、ハンディカムの 4K で 20万20何っていう、もうそんな値段かっていうのがまあ最大の衝撃ですよね。
製品での自信がブース設計に現れたソニーブース 4K ハンディカム AX100、 これはいつか欲しいって。
あ、もうこの先ビデオ、いわゆるカメラでデジカメで動画を撮るんではなくて、うん、ビデオという形で何かハードを買おうと思ったらもう 4K しかないんだねっていうことですよね、うん、
でも 4K なんてなんか遠いかなと思ったけど、
これはだからこの記事書いた後ドリキンもツイッターで言ってたけど、その YouTube がもう 4K 配信してくれて、
うん、
でレティーナでピッチ合わせてそのフルスクリーン表示にするともう 4K 表示しちゃうわけですよ。
そうなんです。だから意外と、うん、設備整っちゃってたなって。
そう、もう整っちゃってるんですよ、う
ん、3D とは違う感じですよね。
そうそう、違う違う。だからもういつか来る未来ではなくて、うん、もう場所によってはもう現実なんですよ、
うん、
だから今撮るものってこの先何年か見るために撮るわけじゃない、
うん、
うん、ってことを考えたらもうこれから撮るものはもう 4K にシフトするべきでしょっていうことでしょう、
ね、まあそうですよね、
うん、
だから
思い出は 4K で、
うん、ちゃんとした作品を残したいと思ったら、
そうそうそうそう、
4K 買っておく、買わない選択肢はない。
そうそう、それこそ子供カメラだってもう 4K 買っちゃえばいいじゃんと思うわけですよ、
うん、
うん、でこれビットレートがやっぱ上がることの効果ってやっぱすごくいっぱいあって、うん、これはその昔ちょっと僕はあのハイビジョンとかをやってた人に聞いてなるほどなと思ったんですけど、その結局そのなんだろう、その編集をして見せるとかね、なんとかなんとかいろいろあるけど、うん、ビットレートが上がった瞬間にそれこそ動物園でゴリラをアップで撮ってるだけですごい楽しいわけですよ、
うん
うん、だから子供を撮るのとかってそういうもんじゃないですか、
うん
うん、だからもう子供カメラほど実は 4K とかそれこそ 8K とかいける人だったら撮っといた方が絶対後で楽しい、
うん、
という話
ですね。 iPad ですら 1080p は超えてますからね。
そうそうでしょ、そうでしょ、うん、だからそのブロードキャストとかうんぬんとかって問題じゃなくて、もうすでに YouTube が対応しちゃってるから、しかも YouTube 対応したのは今年じゃなくて去年だか一昨年でしょ、
うん、
だからもう全然現実ですよって話。
なるほど。
だから人に渡すんだって 4K の重たいファイル渡すんじゃなくて、もう YouTube 越しで渡しちゃえば、ま
あ、
うん、いいわけで、
そしたら現実的ってことです
ね。そう、すごく現実的、うん、うん、
アーカイブとして残さない理由はない。
で最後のはもうおまけですけど、はい、はい、タイトル、はい。
オリンパスブース、山岸慎さんと、はい、前川愛久、トークライブ、超ガチな写真投稿に大満足。
本当のガチのモデルさん、
はい、
ケンちゃんの表紙とかを飾ってるような人なんですよ、この人が。
はいはい、
で、なんかカメラ女子っていうジャンルがあるじゃないですか。
うん、
なんかこうカフェに行ってこうなんかこっちから光当たってみたいな、
うん、
で周りボケてみたいな、なんかそういう世界って一個あるでしょ、
うん、
でなんかそっちの話なのかなと思ったら、この人ガチに写真撮りに行ってて、うん、それこそ相撲部屋に一日張り付いて手の里を撮ってたりとか、
この前川愛久さんがってことですよね。
そうそう、この人が、うん、でなんかまあ知り合いが多いとかっていうのもあるらしくて、割とスポーツ系の人、そういうことを武豊が取りに行ってたりとか、
うん、
マー君取りに行ってたりとか、
うん、
だからこういう写真ってそのとりあえずクオリティ判断は僕はとりあえず置いといて、
うん、
こういう写真って行ってはいはいってほいって撮れる写真じゃないんですよ、
うん、
半日とか1日張り付いてないと絶対撮れない、
うん、
類の写真をこの人が撮ってるっていうのは、むしろガチだなっていうのは、うん、すごい楽しかった。で、この日、僕ら、これ実はその、雪で中止になった前の日だったんです。だからこの日もガンガン雪降ってる日なんですよ。
うん、
でも、ちゃんとトークショー来てて、
うん、
で、面白かったのは、そのトークショーの最後に、せっかく皆さん雪で集まって来てくださったんで、って、急遽フォトセッションやって。
あ、その時は撮られるモードだったんですね。
その時は撮られるモード。
うん、
で撮られるモードでキャンキャンのトップを飾るモデルがそこにいると、他のブースのお姉ちゃんが全員かすむっていう、
まあ、
面白い、なかなか普段あんまり見れないものを見させていただいたっていう。で山岸慎さんっていうのはそのいわゆるアイドル写真とかを撮ってる、
うん、
やっぱうまいんですよ。すごくうまい。で、やっぱこの人がちゃんとなんかそのカメラ好きとか言ってる子に適当にやらせましたっていう感じよりは、うん、なんかこう弟子の成長を見守ってるみたいな感じもあって、
師弟関係があるって書いてます
。そうそう、師弟関係がちゃんとあるんです。それがねすごく面白かった。ああ、こういう人も出てきたんだなっていう。
美人カメラマンのなんか世界が変わるっていう、世代が変わるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。でも こんなの最強ですよね。
ずるいですよね。
本当ずるいなと思って。
でもやっぱり撮られる人って撮る側の気持ち、撮られてるから
そうなの。
しかもこの人に撮りたいって言われたら断れないんじゃないです
か。確かに
断れない。
確かに。
絶対断れないですよね。
それも結構でかいですよね。うん、
でかいでかい、うん。
なんか僕が撮ってたらちょっとお兄さんこっち来てて捕まりそうなところでもなんか捕まらないみたいな。絶対人によってありますよね。そうそ
うそう、あるあるある。うん、そうそう。こんな感
じ。いや、ちょっと僕も前回も紹介したかな、そのブログでとつさんがすごい CP プラスの三井さんとか、ジェットさんとか、塩先生の、セミナーのトークをすごい、なんか気合い入れて撮ってくれて、
うん、
なんかカメラ複数使って撮ってくれた写真をブログで紹介して、うん、まとめて紹介したんですけど、あれもすごい面白かったんですけど。
あれ、山木さんのやつ入ってなかったよね。
あ、もう入れてますよ。
あ、入れてた。
はい、
うん、
それ
山木さんのプレゼンが本当に素晴らしかったので。うん、
なのでちょっとそれと合わせてこっちも見ていただくと、
うん、そうそう、だからね、なんかちょっとレトリックかもしれないけど、その製品側になんか意外にあんまりそういうポイントがなかったこともあって、珍しく僕割とこういうトークショーみたいのを珍しくちゃんと見てたんですよ、
うん
うん、でやっぱり面白いんだよね、うん、ちゃんと聞いてると、うん、
そういう意味ではちょっと若干話がずれちゃうんですけど、なんかその最近そのとつさんのとか見てても思ったのは、やっぱり YouTube のコンテンツの質が、
そう
質と長さがなんか完全に変わりましたよね。
うん、
だから
多分使用目は一昨年ぐらいかな、うん、やっぱりそれ多分ジェットに聞いたのかな、うん、そのいまだにその YouTube って90秒がその、うん、最適フォーマットってあるのは、それはそれで別に変わらないといえば変わらないんだけど、うん、多分スマホシフトの影響があって、うん、ジェットとかやっぱよく言われるのが、もっと長いのみたい、
うん。
だからもはや、その一昔前テレビが思ってたある部分を、もう YouTube になってしまう。
いや、完全にそう思う。僕なんかはテレビっ子だから、どうしても15分の動画って見る気がしなかったんですよ。
うん、
1時間ぐらいになってるものをもう、だからコマコマクリックして次々とかやりたくないから、うん、1時間ぐらい腰を据えてみたいってなってたんですけど、うん、でその時間がリミッターがなくなって、でもなくなっても1時間ぐらいの動画はなかなかコンテンツが出てこないから、
うん、
すぐにそれを見る満足できる動画がなかったんだけど、ようやくここに来てこういう、
そうそう、だから多分制作側がその変化に気づいた、
うん
でやっぱりスマホで、若い子なんかはもうスマホでそのまんま家で寝ながら見たりしてるわけですよ、うん、そうすると90秒で終わっちゃうとやっぱ短いよね。 そりゃ
忙しいじゃないですか、
うん、次のを探すのが面倒だから、
そうそうそうそう、
一つの手流しっぱなしにしときたいって
、うん、そうでやっぱながらにも向いてるし、
そう、
うん、で考えるとまあ一つ本当に変わったんで、それがあったからやっぱりバインとかが出てくる味になってる。だから今 YouTube は平気で長尺を見るよってなると、
うん、
今度短いのを見る場所がまた欲しくなるわけじゃないですか。
うん、
で考え、それのまあカウンターとしてやっぱバインが出てきたのはまあそういうことなのかな。あ、改めて思う。
YouTube すごいな。
YouTube すごいですよ。本当 Google は安い買い物したよね。
確かに。
これに関しては本当にそう、あの頃なんて値段で買ったんだって言われ続けてたけど、うん、今思えばあんな安い買い物はないよね。うん、もちろんね、その後 Google が全力で開発してるからっていうのは、
うん、
もちろんあるんだけど、
目元改めナラティブクリップがついに届いたぞ。これは やっぱりこいつは最高のライフログカメラだっていう石谷さんのブログ記事をもとに、まあライフログ、日本のライフログ第一人者でもある石谷さん
このそれは言い過ぎだ。
そうですか。
いやでも、いや日本のライフログの黎明期から知っている人は数少ない、
うんうん、まあまあそうですね。そうそう、だから2000、僕らが一番やってたのはやっぱ2000年ぐらいか、2000年、2001年ぐらいですね。だからちょうど 10年以上前か、もうその頃に僕らはこの辺の実験をずっとやってて、で当時多分同じようにやってたのが多分 CSL の多分レキモトさんとかで、うん、でレキモトさんとかもっとちゃんと本格的にむしろセンサーとかも使ってやってたんですけど、ライスライス そもそもの発想っていうのは、これは今ヒマナイヌというのをやってる河合さんが一番原初のアイデアを出してるんですけど、まあ発想としてすごく単純で、1日を振り返ろうと思ったら100枚ぐらい写真がいるんですよ、ざっくり。でそれを最初彼はタイマーかなんかを仕掛けて自分で撮ってたんですよ。でもそれ大変じゃないですか。だったらなんか自動的に撮ってくれりゃいいのに100枚っていう発想だったんですよ。でそれでその観点から、その当時売られてたデジカメをわーとかって言ったら、あれこれインターバルタイマーの機能を使えばできるじゃんということに気づいて、その後またインターバルカメラ、インターバルタイマーついてるカメラっていうのはまあまあ切られてはいるので、って言ったら、当時もうその会社ないですけど、当時あった会社でこのぐらいの背中の変わった形っていうのは、インターバルタイマーをセットすると時だけ電源が入るっていう素晴らしい仕様だったの。だからね、場合によってはね、1週間ぐらいそれでも3、4電池に2本で駆動するっていう素晴らしいカメラで、でそれを見つけ出してやっとそのライスライスをこう、まあ、実際にできるようになって、でやってみるといろいろ問題点がまあ分かってくるんですよ。こんな大きいのでこう、まあ、そう、そのじゃあそもそもカメラってどこについてると一番、その後で自分の生活の記録として見返すときに、どこにあるといいのっていうとかを、まあまあ、やってた結果、例えばメガネとかってダメなんですよ、正直。なんでかっていうと、今会話しててもわかりますけど、目って意外と浮気症というか、意外とあちこち向いてるんですよね、頭って。話しながらでも。で、あとなんかちょっと音、左の方で音とかすると、意外と話はこの人としてるんだけど、頭だけあっち向けちゃったりとかってありますよね。そうするとその時は目の前のこの人と話をしているはずなのに、頭だけがこっち向いちゃった記録が取れちゃったり、そうすると1日に100枚ぐらい撮ろうと思うと、体の軸線に合わせて写真を撮るのが一番いいということに、まあ、結論としてはたどり着く、でやっぱりそのどうしてもカメラ持ってると人に警戒心を当然与えてしまうし、あとやっぱりできれば目立たないって言い方もあれだけども、その違和感なく撮ってる大きさ、それからいろんなことを考えていくと、当時そのライフスライスの僕らで考えてたこういう仕様だったら現実に僕らみたいな変わり者じゃない人も使うようになるかもねと思ってた仕様、ほぼそのまんまなんですよこれ、500円玉サイズ でしかもレンズ穴が割と小さくて、でクリップ1個でカチャンってはめられて、でこれ今 T シャツのここにはめてるじゃないですか、これ彼らはやっぱ分かってるわけです。頭につけちゃダメだってことを分かってるんですよ、
今まさに言われ
たんですよね。そうそう、からここのポジションで、でしかも、写真をいっぱい撮っちゃうんで、当たり前ですけどデータって絶対でかくなるんですよこのデバイスって、ナラティブクリップも実際に1日撮影すると300ギガぐらいいっちゃうのかな、でそれをじゃあ通信をしてそのやり取りすると、まあ、実質不可能ですよね、ていうか毎日は続かない。だから彼らは割と仕様をバサッと切ってあげて、これマイクロ USB がついてるんですけど、マイクロ USB をパソコンに挿すと、パソコンに吸い上げてからアップロードかける、で、ナラティブクリップのビジネスとしては そのデータを保存しておくストレージに対して課金をする。でハードウェアももちろんお金は取るんだけど、これはできるだけ安くしてあげて、ここでお金を取る。まあ初年度はただなんだけど。
あ、じゃあそのデータはそこに上げないと見れないんですか。
で一応ローカルにも保存はできますよ。
うん、
ただデフォルトは多分オフになってるはず。
とかやっぱりあのビューアーとしてあんまり自分でやると大変とかそういう感じ。
そうそうそうそうそう。で、じゃあどれで見るのが一番いいかっていうと、当時ライフスラッシュやってた時もそうだったんだけど、結局ウェブアプリみたいので見るのが一番いいんですよ。
うん、
やっぱね、あの写真を一個一個こうやって見ていくのって全然こう連続性が分かんないから、うん、このスクロールする画面で見ていくのが一番いいんですよ。でそれに、ナラティブクリップの場合はアプリで対応して、
うん
うん、でこれねアプリもすごいよくできてて、これは僕ら当時できなかったことなんだけど、今って画像解析できるじゃないですか、サーバー側で。だから同じような写真が続いてると、そこをピュッとトリムしてくれるんですよ。でもちろんそれはオプションでトリムオンオフっていうことができる。でもそのなんか面白いもの写ってないかなっていう意味ではトリムしてくれた方がいいし、
うん、
画像が変わらないっていうこともその記録としての価値があるじゃないですか。
うん、
その時はトリムをオフにすればちゃんと、まあ、本当にそう、あの当時十何年前に考えた理想のまんまのものが僕らとは全然違うところからポーンって出てきたのが僕はすごく嬉しかったので、まあ、とりあえず買いますよねこれはね。
うん、
だから僕とすればなんかこう動作確認みたいなもんですよ。
うん、
もう何が撮れるかはもう分かってるので。ただ、この大きさになったことで、当時これも当時やってた実験で面白いのは、ライフスライスのデータって何が一番面白いかっていうと、ちょっと知ってる人の写真のデータが一番面白いんですよ。
うん、
よく知ってる人って想像がついちゃうから、
うん、
意外と面白いくないですよ。あ、やっぱそうみたいな感想しか意外と出てこなくて、うん、例えばなんかたまに会う人のデータとかをもらうと、この人の生活ってこういう生活なんだって想像がすごく刺激される。
うん、
でやっぱこのサイズになって、500円玉サイズになってくれて、重さもこれめちゃくちゃ軽いので、
うん、
例えば子供とかにつけられるんですよ。
うん、ほうほうほう。
GoPro レベルでも小さい子だともう無理なので、
うん、
そうすると本当多分ねこの100円ライターぐらいの重さなんですよ。
うん、
レンズもすごく小さいんで。そうすると子供ってこう要は1メーターない目線じゃないですか。そうするともう見てる世界が本当に全く違うから、
うん、
意外とこうテーブルの裏とか見てるわけですよ、
うん、
でそういうこととかが写真で分かったりするようになる。であと当然犬猫っていうのもあるっていう、
うん、
この写真と動画の間ですよね。
うん、そうか、これ複数で例えば親子で
2
人でナラティブクリップやって、でそれを付き合わせながら同じタイムラインで見てたら面白いかもしれないですね。親目線と子供目線で。
子供目線と。あと、まあ、できれば、ローデータ、例えば持ってれば、例えば、じゃあ、何ヶ月取ったやつを全部こう縦に並べるみたいなこともできますよね。
うん、
だから当時、ライフスライスが、まあ、あのメディアゲリッサイで特別賞をいただいてるんですけど、その時にやったことっていうのは、そのあるサラリーマンの3ヶ月分のデータを、
うん、
リーデンドポスターに全部並べて、でもう一枚はワールドマップで同じ枚数をこう香港、イタリア、なんと海外の国でっていうのを当時やる。うん、そうするとやっぱサラリーマンって基本的に毎日同じ電車に乗って、しかもそいつは毎昼同じコンビニに行くわけですよ。
うん、
だからもう生活がねこうなんか地層みたいになってるんですよ。でなんかその受け取る見る人の印象に対する理解度の差によって、その受け取るものが全く変わる。だから彼は、DTP の職人さんだったので、その例えばそこに映ってるその画面をチラッチラッなんかこう端っこだけが映ってても、やっぱり自分がやったことだからすごい思い出す。当時何やってたかやってたか。でちょっと知ってる人だと、あ、やっぱこいつずっとパソコンの前にいるのねみたいな感想にっていう、その感想の差がものすごく出るのは、いわゆる一枚写真との大きな、
うん、
あ、まあ それによってそういうことを経験してくれる人が、あ、10年前よりも増えるのと、あと何、やっぱり10年前こんなでっかいデバイスだったので、うん、やっぱりやりやすくなることによってこういうのをこう味わう人が増えてくれると、まあまたこの写真っていうもののなんかだったりいろんなことを考えてくれる人が、まあ、きっと増えるんじゃないかなとは思う。
なんか結局その僕も最近 iPhone カメラだけで生きていこうとかいろいろやってるけど、
うん、
その写真って2種類あって、その作品とか趣味とか、なんていうか趣味的にいい、うん、すごい綺麗な写真とかいい写真を撮りたいっていうのと、その生活の記録を、思い出を撮りたいっていうのがあって、特に思い出の記録的なやつって、その、ね、よく昔から言う旅行に行ったら写真ばっか撮ること気にしてて、
うん、
ファインダー越しからしか見てないで思い出残ってないんじゃないかみたいな、うん、そっち系の写真ってそれこそこういうもので撮ってても、うん、やっぱりその後で見た時にやっぱ本人は肉眼で見てて、その
そうそうそう、
この写真がきっかけになってその記憶を呼び起こせるっていうところが大きいじゃないですか。
そうそうそう、当時僕、4日間ぐらいで上海に行ってるんですよ、
うん、
でその時のデータっていまだにもちろん残ってるんだけど、うん、やっぱすごい思い出し力高いですよ、やっぱその写真は、ね、うんうん、
だから
あのね、格好つけないからな
ん
ですよ、うん、なんかね、こういい写真撮ってやろうとかね、うん、かっこいい写真撮ってやろうと思うと神経がそっち行っちゃうんだよね。
そうそう、それをこの旅行の記憶のために中途半端に使っちゃうと、
う
ん、本当にその観光に行ったのかカメラをいじりに行ったのかが分からなくなっちゃうじゃないですか。そうそう、そういう意味では僕もすごい昔から結構晒し欲が高い側としてはこういう、うん興味があるんだけど、
カメラ撮るときにってそのいい写真を撮るモードと、あと記録のために撮るモードとこう使い分けるじゃないですか、
うん、
でもこれだったらそのカメラを使うときはいいとき、そのモーメントだけ撮
る。あとだから今で言うとそこにさらにソーシャルが入ってくるんで、そのもうちょっと歪んじゃうんですよね。要は記録の写真は多分昔だったら記録だったじゃないですか、うん、でも今の記録の写真っていうのは多分これを撮っとくと後でウケるかもみたいな、
うん、
そこが欲がどうしても入ってきちゃうんですよね。そうするとまた歪むんですよね、それどうしても、うん、
これ実際に石谷さん使ってるんですか。
使ってますよ今ね、でも今見当たんないんだけどカバンのカバン、家に帰ると基本閉まっちゃうからさ、
小さすぎるから。
ライフログ的には玄関を出てから玄関帰ってくるまでを撮る感じなんですか。
まあまあ、でも基本これスイッチがないので、そもそも
家の中でも撮ってたら、
うん、もう基本ずっと撮ってます。
服を着ている限りは。
そうそうそう、あの家にいるときはだいたい僕はその例えばパソコンに引っ掛けちゃったりとか、
あ、
クリップなんでどこにでも引っ掛けられるんで、そういうところに置いちゃいますね。
それでもまあ、それはそれで面白いのか。
それは面白い。固定カメラになるわけですよね。
そうそうそうそう。
ちょっと欲しいんだけど、ちょっとお高いなっていう気もするんですよ。
まあでもまあ、ここまで、まあまあ、安くはないかな、確かに。
3万円とかですよね。
そのぐらい。うん。今時3万あったらかなり上等なカメラ買えるからね。
そうなんですよね。
確かに考えたら高いな、これ。
ちょっとね、うん、僕もこれを見た瞬間に一瞬こう手が動いたんだけど、
ハードウェアとして見ると高いですよ。
そうそうそう、
ただ人生のバックアップとして考えたら安い。
まあ確かに、うん、買うか。じゃあ松尾さん一緒に買いましょうか。
いや僕はもうオーダーしてるんだけどまだ来ない
んです。
も
うオーダーしてるんですね、ええ、あ、そうなんだ、さすが。じゃあ僕が買わないといけない感じです。我々
なんか見せやすいデータとかあるかな。
バックスペース FM で定期的に2人の人生を公開していますから、それがどの程度面白いか全くわからない。
あとまあ当時なかった技術としては、これあのモーションセンサーが入ってるんで、うん、カメラが大きく動いた時の記録をどうやら撮ってるらしいんですよ。でそこでその要はここからどうやら場所が動いたよみたいな 感じで、そのウェブのアプリとしてはそうやってその見せ方を変えたりしてるんですよ。
うん、
うん、そういうとこはとってもやっぱり今時にちゃんとしてるなっていう感じ。
うん、あ、 GPS もあるんでしたよね。
GPS はね、一応データを持ってるみたいだけど、あんまり当てないかな。
アプリ側で対応して
るわけじゃない。解像度的にはどん、
そこそこ
そこそこ取れるんですか。
取れます、元データ的には。
でもそうか、石谷さんのこのデータが記念すべき1枚。これってオリジナルのサイズですか。
ローデータ。
サイズもこのサイズなんですか。
多分そうかな。サイズは違うと思う。640ではないと思う、
うん、もうちょっと大きい、
うん、それ多分フリッカーだから、あのフリックすれば多分ローデータにはたどり着けると思うけど、
これ最初のが天井見てるっていうのは面白い。
まあ本当のシャイソーって感じです。最初のやつに、あ、オリジナルデータ2500あるから結構でかい。
結構でかい。
まあ、悪くはない。
なんか子供が生まれて最初にこう見るのが、自分の親の顔とか天井とか。
確かに。リアリティがある。
うん、
まさにライフログです。うん、
なんか、ちょうどいいのがないな。割とね、だから意外と細切れにしちゃうところがあって、これはちょっとどうにかしてほしいなと思ってるんですけど。
間隔はどのくらい取るって言ったんでしたっけ。
これ自体は30秒に1枚取ってます。
30秒に1枚か。で、1日で何枚ですか、うん、
だから、相当な枚数だよね。
そんな取るんだ。
うん。
60×。
これ今ちょっとある1日をちょっと見せますけど、見えますこれで。画面でおかしくなっちゃうかな。
ドキャストだからそもそも見れない
です、うん、あれ、いや生の人は見れるじゃん、こういう感じで、
うん、
結構サクサク見れますよね。
面白い、
うんうん、
あ、これは確かにライフログですね、
うん、
ぜひあのポッドキャストで お見せできないから、なんとかこれ記事にしてください、石谷さんの。
これね、これ大変なんだよね、いろんなものが映っちゃうから。
そう、編集するのが
編集できないですね。
うん、そう。編集したらっていうか意味ないし。
うん、やばいな。
無難な一日っていうのがないのかな。
うん、そうそう。まあ、今うるさいしね。
うん、他の人が映ってたりするとね。
まあ、あと会議とかもね、映っちゃったりするとまずいのあるじゃないですか。うん、まあ、だから基本彼らも、それはちゃんと説明をしてて、まずいとこに来たら、外して、ポケット入れてねっていう。スイッチないんで、
うん、
うん、
オンオフスイッチないっていうのもすごいですよね。
素晴らしい
ですよね。うん、だからこのね、割り切り感っていうのはやっぱりその、ね、あの、なんだろう、だからこれでどんな写真が撮れるかっていうことを彼らよく分かってるんですよ。
うん、
で分かってないとやっぱこれなかなかできないですよ、この割り切りは。うん、で、たまたまね、猫耳を作ってるユーロウェアっていう会社があるんですけど、
はい、
うん、あの、こうセンサーでビーって、
はいはいはい、
動く。あとこの人にちょっと会って話したときに、なんか、たまたまその人たちが、これを作った人と話をしたことがあるらしくて、
うん、
で、なんか聞いてたら、やっぱり、その、いかに割り切って、その仕様を考えるかっていうことに、一番時間を使ったっていう話をね、やってましたよ。
バッテリーどのくらい持つって言ってたんでしょう
か。1日全然持ちますよ。
じゃあ1日取ってデータ吸い取らないといけないから、うん、まあ、PC に吸い上げるために
充電する。で、その時にまた充電するし、あと、まあ、普通にマイクロ USB なんで、普通にモバイルのバッテリーとかに挿しとけば、
うん、
そのまま駆動して続けるんで、むしろストレージの方が心配ですよね。
うん、
でも、ストレージどのくらいあるのとか、なんか実は使用すら確認してないですけど、うん、あんまり意味がないんで。うん、
取られるデータ自体は純粋な JPEG なんですか。
うん、多分そう。
うん、これはじゃあオーダーして、でもまだじゃあバックオーダー溜まってる感じなんです
か。結構溜まってると思う。なので僕としてはおすすめやっぱね、グレーですね。
あ、一番すぐ手に入る。
あの、じゃなくて一番色が馴染む。うん。うん、やっぱり白とかオレンジってすごい目立つから、
はいはい、
あの、それは別に盗み出りをしたいってことではなくて、うん、やっぱ相手に警戒心を与えてしまうので、
説明しないといけない。
うん、 そうそう、毎回説明しなきゃいけなくなっちゃうんで、だって別にプライベートで見るために撮ってるものだから、うん、別にパーミッションなんかいらないんですよ。
まあ自分の目で見てるもん
ね。そうそうそうそう、うん、もうなんかうるさいこと言う人って言っちゃって、うん、まあ目立たない色にしとくのが、うん、のをおすすめします、う
ん、グレーですね。
グレーですね。まあ黒っぽい格好する人だったら黒でもいいんですけど、うん、まあ、濃いめのグレーが一番目立たない色なので、うん、まああと単純に例えばその何普段家じゃあ家帰ったら例えば窓に向けて置いとくだけで、まあ窓の定点カメラになるんですよね。日が昇ったり下ったりっていうのも別に撮れてしまうので、
なんかすごく買わなくちゃいけない感じになりましたよね。
ね、本当、うん、今もう必死に見ていた。もうこのままこの
今このバックオーダーを待ってる瞬間にあなたの写真データはどんどん失われているんです。
そうそうそうそう。なんかでも
冗談ですけど、
そう今見てたら249ドルでセカンドバッチマーチ、
あ今ね多分キックじゃなくて、はい、ナルティブクリップのサイトで直接頼んだ方が多分いいと思う。
あ本当ですか。
キックはねもうオーダーは基本的には止まってるはずなんで、もう目元っていう名前じゃなくなってるのもあるし、
あ、そうなんですね。
そうそう、キックスターターじゃない方がいいと思う。まあでもあと超絶に遅れてるみたいですね。うん、僕だってそのなんでこれをそのさっき話した作った人に話したときに、彼はその何これから出荷されるっていう風にして話を聞いてきたらしくて。で僕持ってますって言ったらものすごい驚かれました。なんで持ってるんですかって言って。
本当石谷さん一番早かったんじゃないですか。日本で
多分日本では多分一番早かったんじゃないですか。要するに最初の出荷モデルでも一番ではない、多分ね一番は、黒のはずなんですよ。
あ
黒が多分一番最初に出荷されたんで、ただ第一便のグレーには僕多分入ってたんじゃないですか。でその次の便がどうやら今海を渡ってるらしいです。
5、6週って書いて
ある。あ、打ち込めかな早く。どんどん失われる。
日付のなんかあれメールとか来てません？
いやまだ来ないんですよ。
あ、まだ来ないんですか。じゃあそれが来ると割と正しい国、うん、来るみたい。
買うならグレーですね。もう今このまま、
うん、僕は本当グレーをおすすめしますよ。やっぱり
チェックアウトしそうだけどこれ画面大公開されてるから早くここでクレジット情報とか入れてしまいそう。
そういう情報も記録されるということですね。
だからね、やっぱそのなんかログみたいなものをなんか妙にありがたく考えちゃうのってすごくバカらしいことだと思ってて、とりあえず自分が1年後とか2年後とか見直してなんか1個でも発見あれば、まあ、OK じゃないですか。それ以上求めても僕はしょうがないと思うので、それを超えようと思ったら、もっとなんか膨大な参加者がいて、っていうフィールドまで踏み込まないとなかなか価値あるデータにはやっぱなかった。いわゆるビッグデータぐらいのサイズ感にならないと、まあ意味はきっと、意味は。でもね、取っとけばかなり思い出しますよ、本当に。
うん、そこだけでも、ね、やっぱり自分のためのあ
れですよね。うん、そうそう。だからやっぱね、あのライフログを記録しようとあるじゃないですか、なんか。うんうん、メモを取ったりとか、うんうん、写真自分で撮ったりとか、うん。もうあれほどバカなことは僕ないと思うので。うん、
確かに。
うん、だって、ただの記録なんだから、そんなもの機械にやらせるべきなんですよ。うん。うん、
まあ、意識して行動してる時点で、
そうそう。で、もうそれは。
自然ではない。
自然ではやっぱりない。だから、まあ、自然であることにどれだけ価値があるかって話ももちろんあるんだけど、うん、やっぱそこに1日24時間の限られた時間を費やすっていうのはやっぱりバカらしい。
それもあるし、やっぱり自分がそこで思考、取るぞっていう思考をしてる時点で、やっぱ自然、やっぱり何ですか、
そうそうそう、その
日常ではないような気がします
。ないんですよね。
行動制限がかかってるんですよね。
うん、そうなんです、そうなんです、うん。それはね、すごく大きいことだと思うんです。
これを聞いてる人は全員買うんじゃないですか。
まあ私には一銭も入りませんけど。
こ これ用のなんかいいアプリとか作れないですかね、SDK とか。
今のところね、まだその辺の話は出てないといえば出てないですけど、まあでもやるんじゃないですかね。
いや、だから
僕、あとね、うん、あとあれだ、あの、ドリキンとか、だから運転する人はいいのは、うん、あの、意外と取れます、うん。この辺とかにつけとくと。
ドライブレコーダーがある。
ハンドルと、そう、ハンドルと、その車窓っていうか、車の窓から見えてる景色とかは、意外に取れる。
うん。
うん、
いや、なんか思った、それ松尾さんの言われたの僕も思ったんですけど、なんかフリッカーとかでも比較的、まあこのレベルではないけど、僕とかもひたすらむやみやたらに撮った写真を垂れ流してるわけじゃないですか、
うん、
だからそのこのアプリの、このアプリを使ってないからまだ何とも言えないですけど、このデバイス側じゃなくてソフトウェア側がもし素晴らしいんであれば、なんかそういうビューワーの側の技術っていうのも本当に、うん、
当然考えてると思いますよ、うん、まだ本当リリースするだけで精一杯だったと思うので、今回は
フリッカーとかにもいい加減そうにやってほしいんですけどね、ま
あ、本当はね、
うん、アップル の, その iOS 7で入れてきたあのライブラリーの写真の見せ方とかも、
あの、まあ、ある意味そのですね、
うんうん、あれもまあ結構すごいですよね、うん、その1年をものすごい圧縮して見せるみたいな、うんうん、
でこれタクシー乗ってる時ですね。ずっとタクシーのこう前のシートが映ってるんですけど、うん、これはやっぱそのやっぱり10年前と何が違うって、やっぱデータに関してのやっぱり10倍になったっていうのはやっぱ大きくて、うん、なので前は1日100枚がもう現実線だったのが、これは30秒に1枚撮ってますからね。これはやっぱりそのデータの問題がかなりあったなっていう。
2フレームパーミニットです
。そうそうそう。でね、やっぱね、そのぐらい撮ってると、ね、1日にね、1日は言い過ぎかな、でも、3日に1遍ぐらいは、これ撮れてたみたいなのがやっぱあるんですよ。
そう、あの僕もライフサイズカメラは持ってて、やっぱり自分が行動したログを見たんです、あの何回か見てたんですけども、その中になんかブレてて、あのこの間俺結構何かやったはずなのに何も残ってないやみたいなのが、
そうそうそう、ありますよね。
でもその30秒に1回撮れるんだったら、うん、もう撮り逃しとか実質的にはないんじゃない、うん、
ないですね。
そこのインターバルも相当考えられてるってこと。
いや、そう思いますよ。だと、その、ストレージとして自分たちが預かるから、当然ね、どのぐらいが現実的に自分たちが運用できるっていうところも含めてだと思うんですよね。そこは絶妙なバランスをやっぱりちゃんと考えたと思いますよ。
Google あたり買収しそうな。
どうなのかな、わかんないけど。
これ、もともとマイクロソフトでしたっけ、
あの、使ってる技術が、マイクロソフトの技術を使ってますね。なんだっけ、フォトなんとかっていう、ちょっと僕も今ど忘れしました。この技術をどっかに使ってるんです。もちろんその技術はマイクロソフトではあんまり製品に生かされてないっていう、こう、またありがちなパターンなんですけど。
またか
みたいな。
このうまくそのパーミッション見せれる部分を切り取って、自分の
本当は、ね、
うん、生活の一部が、うん、犯人見せれる
とか、だからここからここだけ選んで、ここだけを動画にして YouTube に上げるみたいなことができるようになると、
いいですよ、
ね、すごく素晴らしいですよね。
あとなんか家族とかには見せたり、さっきの
逆に、ね、
うん、
そうそうそう、
老人つ、
あ、でもアプリはね、多分その辺は対応してたんじゃなかったっけな、
うん、
なんかあったはず、そういう仕様が、
うん、
ロケーション的にここの地域は絶対に外に出しちゃいけないとか、
そうね、そのようなのもあった方がいい、
うん、
だから当時僕らがアイストラスやった時に半分もちろん冗談だけど、これができたら俺たち勝ちだねって言ってたのが、美術館にアイストラス禁止って出るようになったら、
うん、
俺たち勝ったねっていう、うん、まあでもね、地味にやっぱり未だにもう10年以上経つんだけど、あんまりやっぱ聞きますよ、ライフスライスやってたんですかみたいな話っていうのは、
うん、
やっぱ未だに聞くから、まあ当時あれ本当やっててよかったな、そんな流れにまた
あの時ライフログっていう言葉なかったんでしたよ、
ね、いやありました、もう、うん、もうありました、それは。それは
いいっすね。
で、僕らがそれを教えてもらったのがルキモトさんに教えてもらったのかな。
あ、
要するに考え方としても、でルキモトさんとかもそのもう要するにいわゆるロガーを取れるような、もう GPS 当然あるし、それからあと多分心拍数とかそういうのも含めて多分丸ごとログを取るっていう実験を多分当時やってたはず、
うん、でもライフスライスカメラはそれをコンシューマーレベルまで持ってきて、で、あと本屋で売ったりとかしたじゃないですか、
まあですね、やってましたね、
うん、僕赤坂の本屋でそれを買って、
そこですね、はいはい、ありがとうございます。
今はなき
今はなきあの店ですね。
で、当時その 胸元にうまく収めるためになんか人形の形のケースを、
うん、そうですそうですそう
です。その中に
はその、あれもだから結局カメラをその持ってるっていうことを緊張感を持たせることなくごまかすにはどうするみたいなことで、あれは無理くり考えた、うん、
いや、なかなか面白かった。
あれはまあまあ次の展開がなかったわけじゃないんですけど、まあまあそのカメラが、そのカメラメーカーが、まあ、なくなってしまったのでさすがにやっぱりあのオリジナルでカメラを作ることは少なくとも当時ではまあ不可能ですよね。
当時キックスターターがあればっていう、
いやあってももう全然数っていうか必要なお金がもう全然今と違うから、うん、今だとそのありものデバイスを持ってきて、うん、最悪側の型さえ作れれば結構ハードってやっぱできるわけです、うん、でも当時はそれこそセンサーをどこから買うのみたいな話になっちゃうから、うん、本当にデジカメを一から作るのに等しくなっちゃうので、それはさすがにできないよね。
いや、よくあんなの見つけたなっていうのが正直なところです、
ね、うん、あれはね、誰だっけ、誰かがね教えてくれたんですよ。だから当時あのデバイスはあれですもん、その僕ら買い占めましたもん。で、買い占めてたらその会社の社長から話がちょっと話を聞かせろみたいなで、男とかいろいろありましたね当時。でもなんか先々月ぐらいもありましたよ、実は封を開けてないやつが発見されましたみたいな誰か使いたい人いればどうぞみたいな。
じゃあそれ3万円で売らないと。
いえいえまあ、でもだから僕はやっぱこの時にこのログと生データを見るっていうことを2年ぐらいしつこくやってたので、結構その後のもろもろに役に立ってますよ僕、うん、データをねちっこく見続けることってなかなかできそうでできないことなの、それやらないとダメだよね、読み取り能力を上げるためにはそういうことが必要だなっていう気がします。
そういうのを高速で見ていくやり方とか。
そうそう。あ、でも、ね、それはね、当時、やっぱ大量に見るとできるようになりますよ。わー、写真見てって、あ、ここみたいな。
それこそデータ量が多いところを見るとか。
そうそうそうそう。ほんとそんな感じ。そんな感じですよね。最後、なんだっけな、なんだっけな、特許式法かなんかに、その、色味のデータ解析みたいなやつは一回出しましたね。半分論文チックのやつを。それはアフリカのデータと日本のデータの色味をこう解析してあげて、色味にどういう差が出るかみたいなのはやりましたね。
おー。
うん。
データを大量に取っておくとそういうことが。
そうそうそう、そういうことが可能になるんですよね。
何せ使いたいの、早く。
サンフランシスコの1ヶ月とか、
うん、いいですよね。
そういうのはやっぱりほらね、なんか JPEG の超高速ビューアーみたいなのちょっと作ってもらって、うん、そのストレージ領域指定すると1ヶ月分はブワーって見せてくれたりすると、うん、楽しいですよね。
よし買おう。
はい、ぜひ。
お買い上げありがとうございます。
はい。 そんなところですか。
そんなところですね。だからなんかキャプチャーの仕方っていろいろやり方がやっぱあるよねっていう話があって、うん、だからちょっと今回そのリンクは貼らなかったですけど、その例えばこのシーターもそうですよね。シーターはその時間軸のキャプチャーじゃなくて、今あるこの空間を360度のキャプチャーする。なんで、それって要は、その、ライフサービスと一緒なん、ある意味一緒で、その旅行写真のさっきの問題って何かっていうと、結局、撮った時の何かに写真ってすごく支配されちゃうんですよ。写真そのものに写ってるものが。でも、これで例えば360度キャプチャーすると、多分、その、後から見返す人のその都合だったり、思考によって、写真が変化するわけじゃないですか、
うん、
ある意味シャッターを後回しにすることができる、
うん、
でそれってすごく大事なことだって。それもだからピーターも僕もなんか割と実は子供生まれたばっかりの人とかに割と勧めてるのは、
うん、
生まれたばっかりじゃない、やっぱ歩き出してぐらいの人にが一番いいんだけど、これも軽いんで これ子供が扱えるんですよ、
うん、
そうすると子供に撮らせるとこの大人とのこのスケール感の差とかがすごい撮れるんですよ。
あと子供自身が撮れるしね。
そうそう。で、子供写真の最大の問題点である、この、お父さんが全く写らないっていう問題がやっと解消されるわけですよ。
うん
一番写真を撮ってる人が一番写真が残ってないっていう、カメラの大問題があるじゃない。
でもその記録写真っていう意味では、本当にブログとか書いてても、あとその、いろんなこう、日本だと食べログなのかな、日本こっちだと Yelp とかその、
うん、
レストラン情報のサイトとか見てても、結局そういう記録として欲しい時の写真って作品じゃないじゃないですか。
そうなんです。
なんかブログとかにすごい気合い入れていい写真撮ろうぜって、料理とかレストラン撮ろうとしても、うん、なんか妙に写真としてよくしようとすると、
そうそうそうそう、
そのレストラン全くその雰囲気伝わらなかったり、
そうそうそうそう、
で全然すごい引きで撮った写真としては何としても面白くないものの方が情報量としてすごい価値があったりするじゃないですか。
そうそうそう。だからまあその延長線上で言うと、最近僕らとか遊んでるそのフロントバックとかは割と気が利いてるわけですよ、
うん、
その写真が2枚あるだけでコンテキストが作れるじゃないですか、うん、そうすると意外と1枚の写真で頑張らないんですよ、
う
んうん、1枚の写真で見せようと思うから頑張って、なんかこう意外とティピカルな写真を撮ってしまったりするんだけど、
うん、
例えばお店とか行っても外で1枚撮って中の料理1枚撮るだけで、もう中と外撮れるわけですよ、
うん、
それだけでも記録としては全然良くなりますね、
うん、なるほどね。
だからね、なんかね、本当ね、なんか結構写真に関しては意外と行くとこまで行ったかなぐらいに思ってたんだけど、
うん、
うん、まだ全然面白いよね、
うん、
まだまださ、写真は面白いなっていう。
そうか、2枚の写真組み合わせか。キャノンがこの間出したやつってそういうやつだったんです
か？N100 かな？そうですね。あれはあれで、ちょっと今、今回のそのリンクからは外しちゃったんですけど、記事としては書いてて、これはあれで面白いですよ。特に動画が面白いです。
ああ。
こうやってなんかこう、今日ここに来ましたとかって言って喋ってる人がここに常に映ってるから、
うん、
あれはあれですごく使い勝手が実はあるんじゃないかなって気がします。まあ、ただもちろんね、それってアプリで簡単にできるんじゃねえのっていう疑問はまた思ったりもしますけど、
うん、ね、ね、
意外に、うん、意外とよくできてます、キャノンで、
うん、
できてる、よくできてる。
既存のカメラで撮ったやつにナラティブクリップが必ずこう連動するようにするとかね、
うん、そうそうそう、でフリッカーから吸い取ってそれを撮ってくれるとか、
うん、でそれで投稿するアプリとかあったりすると面白いかも、
うんうんうん、ちょっと一瞬待ってください、
うんうん、なかなかライフログトーク終わりがないです。松尾さん的な石谷さんに対しての疑問は大体、
いや大体
ここまで来てさすがに実物見せないのはひどいと思う。実物を撮ってきました。
ありがとうございます。
ただ ポッドキャストでは見せられないという。
まあ生の人にしか。これ100円ライター。
うん。
あ、iPhone がいいか。iPhone。あ、こっちですがでかい。
これ iPod シャッフルサイズ。
ああ、そんな感じですね。それよりちょっとちっちゃいかもしれない。
いわゆる一番最初の USB 直結のあの iPad シャッフルあったじゃないですか。重さ的にはほぼそれぐらいです。なので大きさ的には当然正方形なんで、もう全然こっちの方が小さいですね。いわゆる本当500円玉サイズなんで。
ちっちゃい丸いところがカメラ穴。
そうですね。これがカメラ穴ですね。で、こっちにクリップがついてるんで、これが、これで、まあ本当それだけ。あとはもうここに USB のケーブル挿す穴が開いてるんで、これ外してマイクロ USB 挿す。まあ、家にいるときはこのそれこそこの PC の端っこにこうやってカシャッと引っ掛けたりとか、なんかテーブルの上とか置いといても別に、まあ、取ってはくれるので、要はあのポケットとかに入れちゃうと本当に黒しか残らないので。まあ家だったら適当にどっか置いとけば。でもしあれだったらその置く場所をね、例えば決めておけば、まあまあ、ちょっとした定点観測になる。もうちょっと子供が大きくなったら、今まだ2歳半なんで、あっという間にロストする可能性があるので、うん、いかんせん小さいので、ちょっと、置ける場所をね、決めておかないとこれはあっという間なくすと思います。うん。で、僕は今、コートの何番目っていうのを決めてそこに引っ掛けるようにしてる。
ああ。
洋服に縫い込んじゃうとか。
そうすると扱い面倒になるから。
そう。洗濯する可能性が増える。
確かに。
それもあるし。
難しいけど。
まあでも本当に実用的なちゃんと仕様で出してくれたっていうのが本当に偉いと思います。
そのサイズは実用的ですよね。
うん、そうそう。で、これ付属でついてる USB のケーブルで、これもちゃんと短いの用意してくれて、うん、いいですよ。
羨ましい。
いや、なんで注文しないのかなと思って。
いや、普通にスルーしてました。
ちゃんともう、かなり前のめりな記事を注文したときに書いたのに。
なかなか、全て読み切れている
。まあでももう2年前ですからね、僕注文したのね。
え、そんな前？
そんな前だって。2012年のとかじゃないかな。実装だから丸2年は経ってないですけどね。
でもそれだけ時間かけた製品なんですね、これは。
まあ最後の方は割と最初に注文してた人たちは、まだかまだか合戦が始まってたけど、うん、パッケージもすごくよくできてるし、ちゃんと説明、何に気をつけるとかね、そのどう使うかっていうの説明もちゃんとしてあるし、まあまあよくできてます。本当によくできてる。なんか本当とてもこの最初の製品とは思えないぐらいの完成度。ていうか、まあ最近キックスターターでね、あやつってみんなそのぐらいに完成度高かったりしますけど、まあ、うん、
製品としてちゃんと出るやつはそうですね。
そうそう、出るやつは本当にそうです、う
ん、それが出ないか、
はい、僕も2年届いてないやつありますからね。
あるある、
うん、もうめんどくさくなってます、もう。一応一回問い合わせはしてるので、
感じでしょうか。
はい、
今週のガジェット、ガジェットオブザウィーク。
オートマティックっていうガジェット。
そうそう、俺これね、これ気になってたんだよね。
これね、僕もあのブログにはまだ書き切れてなくて、ものは去年の年末に、クリスマスかなんかにアップルストアのセール、あれクリスマスでしたっけ、セールで半額ぐらいで売ってて、買ったんですよね、なんとなく。何かしら買わなきゃっていう気分になって。これも、デバイスとしては500円玉ではないけど、まあ、500円玉2回りぐらい大きいぐらいの、まあ、幅 ボックス型のデバイスでオートマティックっていう車のなんかログを取るみたいな、
うんうん、まあ昔からある企画ですよね。実は企画自体としてはね。
そう、アメリカでは1996年以降の車には基本的に共通のソケットがあって、うん、そこにこうあのスピードとか回転数とかガソリンの量とかそういう基本的なあの車の情報が全部流れて、まあ、基本本来はこのが車をメンテナンスしたりするために使う、うん、あのコネクターがあるんですけど、そこにポコッと差し込むだけで、あとは iPhone とか Android と連携していろんなデータを取るみたいな、いうデバイスがあるんですよね。でこれを年末買ってもう実は使ってて、これがね、ただ最初は思ったほど面白くないなと思ったんですよ。っていうのは、うん、取れる情報が、まあ、燃費と、
うん、
まあ、どこからどこまで移動したっていう地図情報があるだけで、あとあの僕とか車好きの人にとってはむしろ回転数がとか、
うん、
スピードがどのくらいかとか書いてくれればいいんだけど、このアプリ元々の発想はどんだけ燃費よく車を運転できるかみたいな話、
うん、
とかだと中間ちょっと正反対で言うと、僕はどんだけ燃費が悪いかみたいな言しがちなので、そうするとこれってなんかそのブレーキ急ブレーキしたり急発進したりすると怒られるんですね。急ブレーキ急発進、あと最高スピードが何キロ以上とかになるとなんかいちいちブザーが出るんですよ。ピロピロピロピロって。
これはリアルタイムってな
るんですか？リアルタイムですね。ボックスから音が鳴るんですけど、でしょっちゅうなんか僕とかだと信号待ちのたんびに急加速で怒られるから、もう急加速アラームはオフにしたりとかしてるんです
よ。カーナビでもあるもんね、そういうのね、
う
ん、
そうです。で
急発進ですみたいな怒られてる
やつ。そうそうそう、それが、まあ、そのくらいで、まあ、ただ、まあ、一応どことどこ走ったかなとかいうのを見てて、まあ、別につけとくだけなんで、まあ、やっときゃいいかなくらいに思ってたんですけど、先週かな今週かな、そのリフト、タイムが発表されて、
こうなってくると話が変わってくるよね。
ここがね、これでいきなり話が変わった
ん
です
よ。
でこれを見ると、でもすでにものすごい数のレシピが出てくるんですけど、まあ結構面白くて、一番いいなと思うのは、増井さんとかもおすすめしてるヒューってあのフィリップスの LED のやつあるじゃないですか。で家に帰ってきてガレージに止めて、だから位置情報も取れるから、iPhone で GPS 取れるから、そのエンジンを切った時の位置っていうのが取れるんです
よ。なるほど、なるほど。
エンジンで切った時の位置が自宅の位置だったら、電気つけてくれるとか。
そうそうそう。
逆にエンジン。
やっぱだからね、いやもう今時は本当ね、リフト対応はもう、まあ、デフォルトでしてほしいよね。本当に。
そうか、スマートなんちゃら、リフトに対応した方がいいんだ。
いやいや本当そう思いますよ。
あとは単純にそのエンジン止めた時の位置を送ってくれるから、
うん、
これは便利で、本当に大きな駐車場とか止めた時どこ止めたか分からないいう時に使えるとか、あのね、本当リフト対応した瞬間にデバイスの可能性がものすごい増えたっていう。
そうそうそうそう、
これ恐ろしいなと。これのおかげで今ヒューが欲しくてしょうがないです
よね。家の全部ヒューにしないといけないっていう、
そこが問題なんですけどね。でも本当に、うん、あのあれじゃないですか、家帰ってきたらテレビつけて暖房つけてとか、
うん、
なんか全部できたり、あと逆に家を出るときに全部
切ってくれる、オフィス、うん、それもあるし、あとオフィス出るときに入れてくれるとかね、
うん、それもできるんですよ、
う
ん、
できるでしょ、うんうん、
そう、まさにこのあのオフィスから出るときに奥さんにメールしてくれるとか、そういうのもあるんですよね。
監視されるとか、
まあそう
ですね。そうですね。
あのね、Google グラスに対応してたり、Google グラスに何か送ってくれるレシピとかも、ものすごい数レシピができる。
うん。金もしゃくれだな。
で、これが面白いなと思って、まあ一つのライフログの。まあ、別の形というか、
そうそうそう、
これとさっきのとね、ゆっくり動きしてさらにもっとと
か、そうそうそう、だから 車もね、そのいろんな方向での今ね、可能性、それこそホンダとグーグルがね、やるよみたいな話も出てるし、いろいろ本当に出てますよね。
まあ、アップルもカーナビ、iPhone をつけた
ら。3対応はもう、そんなかかんないよね。
なんか来週発表があるとか
ね。もう間もなくですよね、あれはね。噂が出てます。あれもだから、ホンダも偉くて、アップルにも、アンドロイドにも両方ちゃんと提供してるから。
っていうのが、まあ、ちょっと面白かったのと、あと最後の最後、今週の最後はこのリング。これはお二人はどうですか？あんまり
ですか？いや、ないでしょう。
ちょっとこれネガティブな意見多いですよ。
僕は腕、前にもここで言ったと思うんですけど、別にこれをっていうわけではないんだけど、ウェアラブルとしては腕時計よりは指輪の方がウェアラブルしやすいなと、
それは全然同意なんだけど、でもさ、これってさ、指輪である必要がないじゃん、
このように返してはってことですよね。
この、少なくともこのリングでやりたいことっていうのは、別にリング側でやる必要がなくて、受信側にこれが伝わればいいだけじゃない？だから、
リングを説明しなかった、リングは、これもキックスターターでしょうか、プレオーダー開始している、指輪型のウェアラブルガジェット。
だから、これだったら、モーションセンサーでいいわけじゃない？
まあ、そうですね。ジェスチャーで、なんかアプリを起動したりとか、文字を書いたりとかできるんですよね。これはじゃあ、皆さん興味がない。
全力でスルーですね。
松尾さん的にはダメです。
それよりは手の甲に、なんかはめて、でその指のアクションでコントロールするのがどっかで先週あたりなんか出てたような気がする。そっちの方が未来あるような気がしました。データグローブ的な。
僕はこれで言うとまたそれも偏った意見だと思うんですけど、僕も絶対基本的に全否定なので、やっぱジェスチャーって新しくジェスチャーを覚えなきゃいけないじゃないですか。僕はあれがどうしても納得いかないんですよ。だから普通にやることに対応してくれないと、そのジェスチャーを覚えてる人たちっていうだけの集団ができるだけなので、あれはあんまりなんかね、みたいなとしか思えないですよ。
だからなんか発信する側よりはどちらかというとやっぱレシなんか受け取る側もちょっと頑張ってくれた方が良かった、
ね。だから例えばリングをつけてると、リングに対応してる例えば電気とかは、何センチ以内になったらもう勝手につくとかね、なんかそういう風だったらまだ分かるんだけど、こんなことするんだったら紐引っ張った方が早いよっていう話になるじゃないですか。
まあ実際これもなんかこのデモムービー見ると、リングでなんかお金を送信するんだけど、最後必ずタップしてるんですよね、画面で。
そうそうそう、
タップしてる。センドマネーみたいな。
そうそうそう。
そこはジェスチャーでできないんだろうかっていう。
そうそう。本当そう思うんだよ。もしくはその触れるっていうのはわかるじゃん。スイカみたいな感じで。だあれは納得いく感があるから、なんかどっかのデバイスにとかプッて触れると、なんか認証してくれてできるようになるとかっていうんだったら。まあわかるんだけど、
でもこれなんか日本初なんじゃないんですか？そんなことない
。いや、そうですよ。
ですよね。応援したい、あげてください。
応援はしたいんですけど、まああと特許に引っかかってんじゃないのっていう噂もあり。
まあそんな感じで、でもライフログ結構。
いやでもね、やっぱり10年前のことを思うと。本当に今はもうなんか現実可能な線で今の話も僕ら考えてるじゃないですか。そう夢物語ではもうないんですよね。今僕らが欲しい求めてるデバイスっていうのは、現実を変えてくれるやっぱりデバイスを求めてるっていうのは、この10年で本当に変わったことだなと。
10年経つと現実になると。
その間10年間コツコツとやり続けてた人たちがいたっていうことが、
まあまあそうです、
素晴らしいってこと。
やめない人たちがいた、
ありがとうございます。ありがとうございます。
そこにうまく。
ついに念願のポッドキャスト対応をした第9回目の放送はいかがだったでしょうか。番組中に紹介したネタのリンクは http://backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもお気軽にコメントいただけると励みになります。来週もよろしくお願いいたします。